皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。今日の午後、十文字教会では秋田県内で活躍しておられるクリスチャンアーティストの黒崎平さんの弾き語りライブが開催されます。このライブが神様によって導かれ、平さんの歌と証を通して伝われるお一人お一人の心にイエス様の愛が届けられるようにとお祈りして待ち望みたいと思います。それではこの朝もご一緒に聖書の言葉に聞いてまいりましょう。はじめにお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、この朝もあなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ私たちの心をお開きくださり、あなたの御思いをお示しください。そして今週もイエス様に信頼しながら歩むものとさせてください。このひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日も先週に続きまして、マルコの福音書11章の27節から33節のところから開きました。今イエス様が十字架に向かわれる最後の一週間の出来事に目を留めています。今日の箇所にはイエスがユダヤ人の指導者たちと論じ合っている場面が描かれています。イエスが十字架にかけられるきっかけとなった出来事の一つと言えます。イエスはどうして十字架につけられることになったのでしょうか。このところから、何の権威によってと題してご一緒に見ていきたいと思います。さて、最初にこれまでのところを少し振り返ってみたいと思います。イエスは子供のロバに乗ってエルサレムの町に入られました。それはイエスが平和をもたらす王として来られたということと、へりくだった王として人々に仕えるために来られたということを示していました。多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですとイエスは弟子たちに言われました。しかし弟子たちにはその意味が全くわかりませんでした。この方はやがてこの国の王様となって、自分たちもユダヤ人、サダイ人となって一緒に治めるものとなるだろう。そんな期待を抱いていたんですね。そしてイエスがエルサレムに入られて、最初に向かったところは宮、神殿でした。その宮でユダヤ人たちが宮に治める生贄の動物の売り買いや両替といった商売がなされているのをご覧になって、イエスは憤りを覚えて台を倒し、商売人たちを追い出すということをなさいました。イエス様にしては珍しく怒っている姿です。イエスはこの神聖な祈りの家をあなた方は強盗の巣にしてしまったと言って、エルサレムのユダヤ人たち、特に宗教指導者たちを非難しました。宮清めと呼ばれる出来事です。彼らの信仰は葉っぱだけで実のない一軸のように、外側はいくら立派に見えても中身のないものとなっていると厳しい指摘をされたわけですね。先週のところでは枯れた一軸の木、それは堕落したイスラエルの将来を示すものでしたが、その一軸の木をめぐって弟子たちに祈りについて教えられたことに学びました。神を信じて祈るとはどういうことなのか。それは、神に不可能なことはないと信じること。神は神の目から見て私たちにとって良いものを与えてくださると信じること。そして、神に一切を委ねてその結果を受け取ることなのだということについてお話ししました。また、祈ることと同時に許しなさいと教えられていることにも目を留めました。 そしてイエスは再びエルサレムの宮に入られます。エルサレムに来られて3日目の出来事です。今日の箇所の27節と28節をお読みします。彼らは再びエルサレムに来た。イエスが宮の中を歩いておられると、祭司長たち、律法学者たち、長老たちがやってきてこう言った。何の権威によってこれらのことをしているのですか？誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですか？イエスは宮の中を歩いておられたとありますが、並行箇所のマタイやルカの福音書を見ると、この時イエスは宮の中で教えもされていたようです。そこに集う人たちに神のこと、福音を語っておられました。人々は喜んでイエスの教えに耳を傾けていたと思います。するとそこに祭司長たち、律法学者たち、ユダヤ人の長老たちがやってきました。この人たちはサンヘドリンと呼ばれるユダヤ人の議会のメンバーであったようです。ユダヤ人社会の中で宗教的にも政治的にも力のある指導者たちです。彼らはイエスに対して、何の権威によってこれらのことをしているのか、誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのかと尋ねています。つまり、なんでこんな勝手なことをするのか、誰の許可を得てこんなことをしているのかということですね。実は18節にありましたが、彼らは前の日にイエスがあなた方は祈りの家を強盗の巣にしてしまったと言って彼らのことを非難したことを聞いて、何とかしてイエスを殺そうと相談していました。彼らはイエスのことを許せないという思いで見ていたわけですね。指導者たちはどうしてそれほどまでにイエスのことを憎み敵対していたのでしょうか。このことがイエスを十字架につけることになっていきます。ここでこの言葉に表されている彼らの思いを少し想像してみたいと思います。この指導者たちはもちろんイスラエルの神を信じていました。真面目な人たちであったと思います。指導者に選ばれるくらいですから、社会的にも模範的な、人々から尊敬され一目置かれるような人たちだったのかなと思うんですね。祭司長は礼拝を司る祭司たちの責任者です。律法学者は聖書を人々に教える権限が与えられていました。長老は民の霊的なリーダーです。民を率いていく責任が与えられていました。彼らには自分たちこそ神からの権威を受けている正しい者たちだという、そんな思いがあったと思います。しかしイエスが現れてちょっと状況が変わってきました。イエスがそれまでは教えられていなかったようなことを教えたりやり始めたからですね。例えば当時、罪人と呼ばれるような人たちがいました。主税人とか遊女とか、神の教え、律法を守れないと思われていた人たちです。指導者たちは罪人と一切交わってはならないと教えていましたが、イエスはそうした人たちのところへ出て行って、一緒に食事をし、交わりをしました。当時の常識では考えられないようなことです。またイエスは、自分の敵を愛しなさいと教えました。当時教えられていたことは、自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めということです。これもそれまではなかった新しい教えでした。 人々はそうしたイエスの教えを喜んで聞くようになります。そうした噂がますます広まって、多くの人々がイエスのもとに集まるようになっていきました。さらには、イエスはイスラエルの指導者たちの間違いを厳しく指摘されました。彼らは神の戒め、律法を守り行っていると自認していましたが、それは形だけのことで本当の意味で守り行っているのではありませんでした。彼らは律法の戒めをもとにして口伝律法と呼ばれる自分たちで作った細かい決まりを忠実に守り行うことを何よりも大切なこととして人々を教えていました。しかしイエスは律法が教えていることは神を愛し人を愛すること、この二つに要約されると教えて彼らの間違いを指摘されました。彼らは神の教えではなく人の教えに縛られていたんですね。そんな彼らの姿をイエスは偽善者と呼び、葉っぱだけで実のないイチジクの木に例えました。そうするとどうでしょう。彼らは面白くないわけですね。自分たちこそ神によって立てられているリーダーだという自負があったと思います。それなのにイエスという素性のよくわからない田舎者が現れて、勝手なことをし人々の人気を集め、権威者である自分たちを公然と批判していると感じたようです。そうしたことがあって、彼らはイエスを憎み、次第に敵対心を抱くようになって、ついにはイエスを殺すことを企みます。そんな背景があって、ここで何の権威によってこれらのことをしているのかと尋ねたわけですね。では、指導者たちにこう質問されて、イエスはどう答えたでしょうか。29節30節にこうあります。イエスは彼らに言われた。私も一言尋ねましょう。それに答えなさい。そうしたら何の権威によってこれらのことをしているのか私も言いましょう。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、それとも人から出たのですか。私に答えなさい。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、それとも人から出たのですか。逆に彼らに質問しました。これはバプテスマのヨハネという人のことを言っています。彼はイエスと同じ頃に活動を始めて、神に心を向けて罪を悔い改めるようにと人々に呼びかけました。そして多くの人々がヨハネのところに行って悔い改めのバプテスマを受けました。ユダヤの多くの人々はヨハネは神から使わされた預言者だと信じていたんですね。指導者たちもそのことは認めざるを得なかったようです。それほどユダヤ社会に大きな影響を与えた人物でした。イエスはこのヨハネがバプテスマを授けたことは天から、つまり神の権威によってなされたことなのか、それとも人から、つまり人の思いによってなされたことなのか、どうか答えなさいと問われました。彼らは互いに論じ合います。もし天からといえばなぜ彼を信じなかったかというだろう。しかしもし人からといえばヨハネを信じている民衆から反感を買うだろう。いろいろと考えたわけですね。そして結局、わかりませんと答えました。明確に答えることを避けました。彼らの本心は、ヨハネは天からのものではない、人から出たものだということだったと思います。自分たちを権威としていましたからね。でもそう言うと、 ヨハネを預言者と信じている民衆を敵に回してしまうことになるので、それは得策ではない。自分たちに不利になると考えたようです。群衆を恐れていました。これを聞いてイエスはこう答えます。私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に言いません。この時イエスはどうしてこのような答え方をしたのでしょうか。私は神であり、天からの権威によってこれらのことをしているのだとはっきり伝えることもできたはずです。しかしそうはされませんでした。どうしてなのでしょう。イエスを捕らえる口実を探していた彼らの罠にはまらないようにということもあったと思います。でも、私は今回このところを改めて読んでいて、彼らが自分たちの姿に気づけるようにするためであったのかなとも思いました。イエスから質問されたことによって、自分たちがヨハネのことをどう見ていたのか、彼らは考えたわけですね。ヨハネが神から使わされた預言者と認めざるを得ないけれども、それを認めたくはないと思っている自分たちの姿に気づいたのではないでしょうか。また、自分たちが群衆を恐れていること、人の評価を気にしていることにも気づかされたと思います。そのように、彼らが自分たちの間違いに自ら気づけるようにされたのではないでしょうか。それでも彼らが悔い改めることはありませんでした。さて、今日の箇所のこの出来事を通して私たちが教えられることがあるように思います。特に二つのことに目を留めたいと思います。一つ目のことは、私たちは自分では自分の姿に気づけないということです。自分では自分の姿に気づけないということ。イスラエルの指導者たちは、自分たちこそ神の権威を受けている正しい者たちだという自負があって、イエスに間違いを指摘されても、自分たちの姿に気づくことはできませんでした。認めようとはしませんでした。自分たちこそ絶対に正しいと信じて疑わなかったわけですね。そんな彼らの姿を見ていましたら、私たちの中にも同じような思いはないだろうかと思わされました。私自身の中にもそういう思いがあるなぁと気づかされることがあります。誰しも自分は正しいと思っているところがあるのではないでしょうか。自分の考えていること、自分の判断は間違っていないと思いたいはずです。ひょっとしたらちょっと違っているかもとはなかなか思えないものですね。でも残念ながら絶対に正しいとは言えないと思います。人である限り間違うこともあるわけです。本当に正しいお方はただお一人です。イエス様です。神の権威を持つお方です。このことを忘れてしまって、いつの間にか自分こそ正しいと思い込んでしまう弱さが私たちの中にもあるのではないでしょうか。そのように私たちはなかなか自分の姿を客観的に見ることができないものです。そんな私たちのためにイエス様は十字架に向かわれました。では、私たちはどうすれば自分の姿に気づくことができるのでしょうか。やはり、自分の姿を映す鏡が必要です。その鏡となるものを神様は私たちに与えてくださいました。それが聖書、神の言葉です。聖書を思い巡らしていくことを通して、私たちは自分の姿に気づかされていきます。 神様は御言葉を通して私たちの心に語りかけてくださいます。そこに登場する人物の姿や出来事を通しても鏡を見るように自分の姿に気づかせていただけると思うんですね。今日の箇所に出てくる指導者たちの姿はまさに自分の姿だなと思わされます。御言葉を通して聖霊様の助けをいただいて常に自分の姿を顧みることを大切にしたいと思います。さて、もう一つのことはイエスの権威に従うということです。イエスの権威に従うということ、そう言うとそんなことは当たり前のことではないかと思われるかもしれません。でも本当に当たり前のこととしてイエス様の権威を認めて従っていると言えるでしょうか。どうでしょう。実は意外とできていないのかもしれません。例えば神様の御思いよりも自分の思いを最優先にしてしまっているということはないでしょうか。何が何でも自分の思いを遂げようとして動いてしまうこともあるかもしれませんね。また自分の思いを後押ししてくれるような御言葉を選んで、聖書にこう書いてあるからこれは御心だと神様はゴーサインを出してくださっていると思い込んでしまうようなこともあるかもしれません。御言葉は前後の文脈を無視して切り張りをすればいくらでも自分の都合の良いように利用することもできてしまいます。それは本当に気をつけなければならないことです。また神様に聞くよりも人の言葉、声に従ってしまうことのないように気をつけたいと思います。あの人がこう言っているからとその人の言葉を信用して大事なことを決めてしまうということもあるかもしれません。自分で言うのもなんですが、牧師であっても鵜呑みにしない方がいいと思います。人は完全ではありませんので間違うこともあるわけですね。斉藤牧師はこう教えているけれども聖書は本当にそう言ってるだろうかと御言葉に直接聞いて確認していただければ私も嬉しく思います。また大きい声を上げる人に影響されることのないように気をつけたいと思います。イスラエルの指導者たちも群衆を恐れました。神の声に聞き従うよりも人の目を気にしていたわけですね。最近はインターネットなどを通してもいろんな声が聞こえてきます。周りの大きな声や世の中の空気などに流されないようにしたいですね。私たちはイエス様は何と言っているか、こんな時イエス様ならどうされるだろうかと祈りながら御言葉に聞き従いたいと思います。最後に今週の御言葉、マタイの福音書28章18節をお読みします。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。これは死からよみがえられたイエス様が弟子たちに告げられた言葉です。イエス様には一切の権威が与えられています。このお方がご自分の命を与えてくださったほどに私たちを愛し、私たちと共にいて私たちの人生を導いてくださいます。この大きな恵みを忘れずに心からの感謝を持ってイエス様に信頼しお従いして参りましょう。それではお祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。イスラエルの指導者たちは自分たちは絶対に正しいと信じて疑わずにイエスの権威を 認めることができませんでした。私たちも自分の姿に気づけずに自分を正しいとしてしまうものです。どうか私たちが聖書の言葉に聞いて自分自身の姿に気づけるように助けてください。そんな弱い私たちのために神の一人子であるイエス様が十字架に向かわれてご自分の命を与えてくださいました。イエス様は十字架の贖いを成し遂げられ、死からよみがえり、今も生きて働いて、私たちを愛し、私たちのために取りなしておられることを信じて、感謝をお捧げいたします。どうか私たちが、天においても地においても一切の権威が与えられているイエス様に信頼し、従い続けることができるように、助け、励ましてください。またどうぞ、自分の思いや人の言葉にとらわれることなく、何よりも御言葉に聞き従うことができるように、助け、導いてください。今週も、お一人お一人の日々の生活を豊かな恵みによって、守り、導いてくださいますように、お願いいたします。心からの感謝を持って、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。